はい、というわけで、てっちゃぎなんですけど。
はい。
てっちゃぎも席が治ってきてね。
治ってきてるんですけど。
はい。
非常に暑くてですね、沖縄は。
それ体調と関係は？もう、
あるあるある。
ある。
あのね、気温がね、
はい、
寒かったり暑かったりするんですよ。
はい。
だから、めちゃくちゃ、あれね、あれ、さっきまでクーラーかけてたからね、今家。
こっちもかけてる。
クーラーよ、クーラー。え？冷房？
いや、暖房の方で。
それ暖房よ。
いや、クーラーのあの、あったかい方、暖かいみたいなやつ。
こっちは冷たい方よ。
冷たいで。
冷たいよ。
え、そこまで暑い？
冷房ってやつ。暑い。
どっちかっつうと寒いぐらいよ、こっちは。
え、どっちかっつうとこっち暑いぐらいって。
熱でもあるんですかね。
いや、いやいや、もうとにかく暑いんですよ、沖縄。
沖縄が暑いの？てっちゃんが暑いんじゃなく。
沖縄が暑い。外ある人は汗かくもん。
大阪とだいぶ違う。
異国よ。無理やり一緒にされた感じする。
もう、ちょっと待って。
え？
今のちょっとおかしくて。
うん。
国っていうのは同じ季節のところまでが国なの？
え、そうでしょ。
じゃあ、アラスカとかは無理があるってこと？
無理でしょ。あれ、無理やりでしょ。
カリフォルニア、と、テキサスとかも無理があるの？
だって最近できたじゃん。
ほう。
アメリカ。
ほう、ほう。最近。
最近。ここ2、300年とかでしょ？
ああ、なかなかスケールのデカさの話しますね。
だけどほら、国って昔小さいじゃん。
う
ん、
ほう、ほう、ほう。
わかる？
ほう、ほう。
基本的にユーラシア大陸の方の。
でかい。
ヨーロッパ、いや、だから、あれまとめたらでかいけど、
うん、
一個一個小さいじゃん。
ソ連とかめちゃくちゃでかかったやんか。
だからソ連とかでかいから。
うん、中国とか、あの、南蛮国と、なんですの、あの、うん、高村さんとかと全然季節が違うじゃないですか。
いや、だから国が違ったでしょ、全く。
え
中国じゃなかったでしょ、別に。
え、でも、統一を
しよう。超とか、サイとかエンとかでしょ？ミンとか。
だってっちゃんの好きな、コウブテイとかが統一したんでしょ？
だから統一したら、
うん。
だから一体感ないなって言ってまたバラバラになったさ。
うん。あ、季節で。季節で。
そう、季節。
なんか。
一緒にされたくないって。え、だってさ、中央が決めるやん、法律とか。
こっち寒いって言ってるのに、あっち暑いとかもう嫌みたいなやつ。
え、だって、あれが起きたでしょ？
秦の始皇帝とかがこう統一してったやんか。
そうそうそう。だから、バラバラなるやん。
だから滅びたみたいなやつ。
うん。だって、エアコン28度設定とかって、あったじゃないですか。沖縄じゃもうとても無理よ、そんなこと
されて。官王朝が200年とか続いたのがおかしいってこと。
だから憧れたんだろうね。三国志の面々は。
秦とかもおかしいってことか。
秦はそこ滅びたかいんじゃん。
いや、清い方の秦。
ああ、おかしいよ。だから滅びた。
ああ、なるほどね。てっちゃんの季節説ね。
いや、だってヨーロッパとかフランスとかもイタリアとかももちろん上下左右で、若干の季節差あるかもしれんけど、そこまでないと思うのよ。
おうおうおう。じゃあ北海道とか沖縄とかは無理があるっていうこと？
だから無理やり日本にしてるよね。
え、だって征服された過去があるじゃないですか。
だから言ったよね。
アイヌって言ってたのに。
うん。
琉球とかって言ってたのに。
うんうんうんうん。
これにもしよ、なんか歴史イフで、うん、あの、日本が無謀な戦争を続けなかったイフ世界みたいなのがあって、
うん。
朝鮮とか満州まで国やったらどうしてたのよ。
なんかかわいそうね。
全然季節が違いすぎますやん。
うん。でもエアコン28度にするよ。
カラフトとか。
うん、カラフトでも。28度。
ああ、じゃあ、
季節じゃん、季節。だって、うん、洋服とかもスーツとかって基準がそうでしょ？だから沖縄でカリーシュウェアとかなんか行ってるでし
ああ。
沖縄が首都だったら全部カリフォルニアにするよ。
あのラシードみたいな服着てアラスカとかおかしいみたいな。
おかしいでしょ。季節の服でしょ、あれは。
季節の。はあ、てっちゃん説ですな、その季節で、国境が。なんか、重病原菌鉄みたいな言い方ですよね。
そうそうそう。だからもう暑いんですよ、ほんとに。参っちゃってね。
はい。
眠くてね、暑くて。
そして眠い。
眠さも来るよね。
おお。いやー、でもね、ほんま、いろんなことがありましたけど。
はい。
てっちゃんさん。
はい。
今週はなんか、ありました?
ありましたね。今日の出来たてほやほや、今日ね。
はい。
パチスローを打ったんですよ。
え?あれほど意味嫌ってた。
いや、まあ、だから聞いて。
うんうん。
好き嫌いの話じゃなくて。
うん。
パチスローを打ったんですよ。
はい。
そしたら、
はい。
おそらく2メートルぐらいあって。
パチスローが?
いや、一人の男が。
お
ぉ、2メートルぐらいあって、おそらく。体重は優に150キロぐらいありそうな。
うん。
もう超大型冷蔵庫みたいな人が。
はい。
隣に座ってるのね。
はい、めっちゃ濃いんだしそう。
いや、もうめっちゃでかいわけ。
うん。
なんか、ちょっとなんか、この人が、例えばパチスロで負けたら、
はい、
これ怒って、バーンって大パンならまだいいんだけど、多分一発で壊れるんだけど、大とか、
はい。
隣の人とか食べそうって思うぐらい。
もうだからリアル中ばっかみたいなやつ。
そうそうそうそう。
中ばっかが、ジャマザヘッドとか、
そうそうそう、あ
っち。え、ジャマザヘッドなの?
うん。
中ばっかっていうより。
そうそうそうそう。中ばっかってちょっとスマートじゃん。なんつうのかな、NBA のシャック、
うん、
シャキール・オニールだっけ、シャック、あの、2メートル超えて、100キロ超えて走り回る人。
はい、
もうそんな感じで、もうめちゃくちゃでかいのよ。
出さんといけんね、それは。
じゃあ、店ももうインカム速攻でしょ。
うん、
モンスターが来てると。店長、お願いします。ボタン連打してください。
うん、
台が持ちません、みたいな。でけえなーって。
はい、
コインがめちゃくちゃ小さく見えるわけ。
え、あの、沖縄特有のちょっと大きいコインが。
いや、小さいコインなんだけど。
あ、そうなんや。
たまたま。
たまたま。
たまたま座ったのが小さい声なんだけど、余計に小さく見えて。
うん。
で、このでかい人が座ったから、やっぱり店長、ボタン押したんだろうね。
はい。
ものすごい出んのよ。
やっぱり。やっぱり。
まだいいよ、そこまでは。
うん。
いいよ、全然、はい、いっぱい出して。
うん、出しそうな
の。でもその人、でもその人がスマートフォンを触ってるわけよ。
はい。
で、何、調べてんのかなとか、全く気にはならないんだけど。
ならない。
たまたまいや、いっぱい出てんなーって隣見て。
うん。うん、
いや、調子いいなーって、いいなーって感じで見るじゃん。
はい。
あーって言ったらスマホがパッと目に入って。
はい。
そしたら、
うん、
ブラウザで、スマホの、ベビーコーンがいっぱい食べたいって書いてて。
検索ないよ。
そう。あ、死にそうになって。
それ、なんかあれですよね、あの、ビッグデータの話みたいな。
そう、え、ベビーコーンって。ベビーコーンってあの小さいなんか、ちっちゃいトウモロコシの、
はい。
ヤングコーンとかなんかそういうのあるよね。
ベビーコーン。
コーンがいっぱい食べたい。
ヤングコーンとはまた違うのかな。
え、なんか、多分一緒なんだろうと思うんだけど、え?ベビーコーンがいっぱい食べたいのって思って。
で、検索してたん
や。いや、笑いこらえるのに必死よ。死にそうになって、本当に。
いや、でも、ほんまにみんな。
こんだけ出したらベビーコーンいっぱい食えるなって思ったし。
いや、みんなほんま、あれなんですね。
ん?
あの、Google という懺悔室には自分の本心を打ち込み続けるって、あの、ビッグデータの本に。
そうそうそうそう。
書いてたけど、ほんまにその、なんか、気持ちをそのまま Google に打ち込むんですね。
だって、この、結構出てんのよ。
はい。
メダルが。
はい。
もう何万円勝ちよ。
はい。
だから、人も、うん、なんかほら、ちょっと、お姉ちゃんのとこ行っちゃうかとかってあるじゃん。うんうん、このパチンコで買っちゃったから、はい、エチエチなお店でも行くかとか、焼肉行くかとか。
はい。
じゃなくて、ベビーコーンがいっぱい食べたいって。
ベビーコーンがいっぱい食べたいって今検索、僕も、だから、その、でかい人と同じサイトをおそらくは見てるんですけど。
うん。
やっぱりヤングコーンのことみたいですね、どうも。
あ、やっぱり？
で、なんか、フライパンでめっちゃヤングコーン焼いてるサイトとか出てきますね。
うん。でも、この人が食べるベビーコーンの量って、うん、
はい。
おそらく畑よ。
いや、だから、ベビーコーンの段階で、そんな大きい人が食べたら、
絶滅するんだ。普通のコーンもベビーに見えるぐらいに、もうベイビーコーンみたいになってくる。
だから、これから大きくなろうとしてたやつでしょ？
そう、ベビーコーンって。
小さい段階でガバーって食うんでしょ？
うん。だから、ショタ食いみたいな。もう、いや、すっげえ。
箱買いしてしまうっていうサイトが出てくる。
うん、多分箱買いするんだろうね、ベビーコーン、
うん。
いや、いっぱい出てたからね。
お
ー。いや、もう段ボールいっぱいベビーコーンとかその人、もうでかいのよ。多分、
うん、
ラグビーとかじゃなくて、もう本当にね、アメリカのプロレスラーみたいにでかい。
入ってますね、箱を持てるだけ買いますと、このサイトの。
ベビーコーン？
うん。
やっぱベビーコーンいっぱい食べるせいがいるんだ。
で、その後楽天スーパーセールでも箱がいいって。逃さずゲットしてくださいって。
逃さず？
うん。缶詰とは別物ですって。
あ、マジ？
うん。
そう、なんか缶詰のイメージがあったな。
あ、なんかもう加工したやつしか今まで見たことなかったけど、
うん、
この人箱買いしてるやつ、もう葉っぱとか全部ついてる状態のやつや。
いや、本当に、小さいトウモロコシってこと？
うん。なんかミニチュアみたい。それをなんか、皮ついたまま焼いてから剥いてる。
へー、ちょっと食べてみたい。
諦めないで食べてくださいって。
諦めないで。
うん。
箱買いしてしまう、旬のヤングコーンの美味しい食べ方。
そう。
多分これ見てたんだろうな、でっかい人も。
食べないと損って書いて。やみつき。
本当だ。めちゃくちゃなんか葉っぱとかついてる。
皮付きヤングコーン。
ヒゲとか。
そう、ヒゲ。
いや、美味しそうじゃん。
結構面白そうですよね。
うん。諦めないでって。
はあ、好きな人いるんですね。
ね。
好きな人がいなければあんなに出回ってないわな。
うん。
なんかこう、サラダバーとかに置いてガチじゃないですか、ああいうのって。
うん、うん。
でもなんかあるわぐらいにしか思ってへんかったけど、
うん、
あるってことの重大さを考えてへんかった。
ほんとね、なんであるとかね。
うん。まあ、余ったりとかしてるわけじゃないもんね。ね、あの、うん、意図して、買わんとね。
うん、そう、意図して、狙わんと絶対手に入らない食物ではあるよね。
うん。
たまたまなんか、入ってたって絶対ないもんね。
いや、トウモロコシ買ったけど、なんか、半分以上小さかったわ、とか、そういうことないもんね。
うん。
もうしゃあないからこっちの小皿に持っとくか、みたいな。そういうことじゃなくて、買ってるし、売る側も小さいのを買ってほしいっていう気持ちで、で、やったら、その、ヤングコーンだの、ベビーコーンだのって言って、箱で食いたいみたいなやつがいたっていうことやんね。
そうそうそうそう。で、この大柄
大柄を作ったんでしょうな。
だから徐々に出てくる吸血鬼2匹ぐらいだったらこの人マジで殺しそうなぐらいでかいから。俺は持って6秒で死ぬなと思った。持って6秒。
てっちゃんを抱えて一瞬の間にカーテンの隙間とかに隠れそうな。
いや、本当に。
パワーが。
パワーが。だってこの人に本気出されたら俺絶対キスされるって思う。
キス。
どんなに抵抗されても、してもキスされる。
まあ、ベビーコーンちゃんって言われますよね。
そう、いっぱい食べたいねって。あ、おおってなる。ニーニーのベビーコーンだねって。
ああ、皮がついてるね、みたいな。
皮がついてるね、向こうねってなるの。
そうそうそうそう。
やめえ。いやー、そんなことが今日起きたんですよ。
いや、普段、なんか、気にもかけない食べ物をものすごく好きな人が、世の中にはいるに違いないってことを学びました。
うん。そして、インターネットで検索すると、いたっていう。
そう。
同じタイプのスタンド使いが結構いるっていう。
だから、冷蔵庫を青く塗るとかって検索したら出てくるのと一緒で。
出てくるみたいな。ベビーコーン、ちょっと気になりません？
なりますね。
ねえ、めちゃくちゃでかい。いや、ほんと、もう、でかいよ。
うん、うん。
マジで、ゴリラと変わらん。いや、沖縄で一番大きいんじゃないかなっていうぐらいでかい。初めて見たもん、こんなでかい人。
ああ。
身長が大きいだけじゃなくて、
うん、
お腹も出てるのよ。
じゃ、てっちゃんレベルで2位に大きいねって5万回ぐらい言われたじゃないですか。
はい。
この人何回言われたんやろね。
いや、もう、だって目線が合わんからね。ああって上に。ああって。2位に大きいねって言っても、
うん、
下でなんか喋ってるから聞こえんはず。あらわらわらって、え、何ですかって上から。あらわらわらって。下の会話って聞こえないじゃん。
もはやその、
2回、
2位に大きいねっていう声すら届かない。
そう、届かない。
コードなんだ。
あらわらわらって。めちゃくちゃでかかった。
でもそういう出しそうって感じる人が出てたりとかしたら、ボコンってなりますね。
いいなーって、人生楽しいんだろうなーって、ドカってパスに座って、ヒーってお店が、台が壊されるって、
うん、
いっぱい出さないとってなって、いっぱい出したら、ベビーコーンいっぱい食べたいってインターネットで検索するって。
うんうん
ニーチェアってなってたんだろうな。こんだけ出たベビーコーン、たらふく食えるぜ。相場もわからんしね、ベビーコーンの、まず。
そうやね。そうなんですよ。意外なものの相場って、僕らは知らないっていうことを知らないんですよ。
ブラックボックスですな。
これいくらなら買うとかって言っても、ねえ、わからん
ね。わからんでね。
話になるじゃないですか。
上物とかももちろんあるんだろうね、ベビーコーンの。
そう。そうなんですよね。
そんなことがありますね。
てっちゃんがこれ書いたんですけども。
はい。何でしょうか。
これ、これ話しましたっけ？
え？
快活クラブの魅力って。
いや、話した。
こうやって単に漫画喫茶行ったら漫画いっぱい読めますみたいな。
え、だってシャワー無料で、
うん。
モーニング食べ放題。
いや、それを話してないんじゃないの？
え？話してない？
モーニング食べ放題とか、今意味わからへんねんけど。
いや、ネットカフェですよ、早く言えば。
てっちゃんがその快活クラブに行くようになって漫画を、たまに、前まで、しばらく行ってなかったけど、行ったら漫画読んで、こんな漫画読んだ、みたいな話は聞いたけど、
うん。
快活クラブそのものの、モーニングがどうとかって聞いてない気がするんですけど。
いや、その話、ネカフェはまた別のネカフェで。
あ、それは快活クラブじゃないのか。
そうそうそうそう。
え、そうやったら余計聞いてないですよ。
あ、聞いてない。快活クラブって全国にある、インターネットカフェですよ。
自由空間みたいなも
ん？うん。
で、てっちゃんに快活クラブって言われてから、
うん。
街を歩いてたら、大阪なんですよ、う
ん。はい。
やたら快活クラブを出現し始めたんですよ。
でしょ？
あれ？快活クラブっていうのがあるぞって。
いや、どこにでもあるよ。
てっちゃんが言ってからよ。
うん。
それまでなかったもん。快活クラブに名前を与えた、てっちゃんが。
ブタオさんのね。
で、それは漫画を読みには行ってないってことか。
あとね、シャワーが入り放題。
ほう。今までの漫画喫茶にも一応シャワーってありましたよね。
いや、でもなんか100円とか取ってたじゃん。
なんか取ってた、あの、なんかこうカウンターに言ってくださいみたいな。
そうそう、もうこんなん、そんなんない。
ほう。
もうシャワー室があるから、タオルも使いたい放題だし。
はい、え、その、サウナ&カプセル的に勝手に入っていいみたいなやつ。
うん、勝手に入っていい。シャンプーとリンスもあるし。
ほうほうほう。
体も洗えるし。なんかもう最高なのよ、まず。で、ほうコインランドリーもあるから。
コインランドリーも？え、
ある。
え、泊まったり住んだりしろってこと？
で、個室もある。鍵付き。
鍵付き？
そう。
え、部屋？
部屋。
ほう。ほう。
宿泊もちろんオープン席もある。
宿泊施設なの？
もう、宿泊施設ですよ。はっきり言って。
ほうほう。自由空間超えてるやん。
うん、超えてる、超えてる。だから自由空間ないもん、沖縄、もう。
あ、死んだ。
死んだ、死んだ、死んだ。快活クラブです。
で、大阪ですら歩いてたら快活クラブって書いてるもんね。うん。まあ、今までにもそんな。
で、カラオケもあるし。
ほうほうほうほう。
いや、ある店舗はね。で、ダーツプレイもあるし。
はい。
ダーツも。で、ビリヤードも。
はい。
で、VR も。
で、なんか VR ってあの、マスクしてこう、立体見える的なやつ？
そうそうそう。そうそう。そうそう。そう、それもある。
はぁ、あ。
まあ、なんでもあるわな。ないもん、逆に探したいぐらい。
流しそうめんとか？
あるんじゃない？なんか。いや、これがね、またね、フードがね、
うんうん、
すごいんですよ。
フード？
フード。
ほう。
お食事？
ほう。
結構な品揃えで。
はい。
まあ、ないのはないんじゃないかなっていうね。
え、そのレストラン的な機能があるってこと？
まあ、ネットカフェなのでね。頼みますよね。
カツ丼とかそういうの？
うん、カツ丼めっちゃあるよ。
めっちゃ
え、だってトルコライスもあるんだよ。
いや、なんか僕のイメージのあの、ネカフェって。
うん。
まあ、カップラーメンとかあるかな、みたいな、そんな印象しかないんですけど。
いやいや、だってストロングゼロ持ってますから。
ほうほうほうほう。で、買い
方が。持ち込み OK なんですよ。
まあまあ、それは、持ち込みとかあったんじゃないの今までも。
だから、良くないですかで、
うん、
最大の魅力は、だからシャア入り放題っていうのもあるし、個室っていう安心感もあるけど、
はい。
無料モーニング食べ放題ですよ。
うん、それがちょっとよくわからん。
え
無料モーニングとはっていうところ、まず。
だから、朝6時から10時半まで。
はい。
パンと。
はい。
ポテトが食べ放題。
まあ、朝行けばいいってこと？
うん。
朝行ったパンとポテト。
うん。
なんなんだそれ。
食パンとポテト。
食パンがバーって置いてるってこと？
置いてる。
で、ポテトっていうのは。
フライドポテト。
ああ。
フレンチフライ？
あ、フレンチフライ的なやつ、あの、マックフライポテト的なやつ。
うん。
あんなんが食べ放題になってると。
なってる。
で、パンとそれだけを食べると。
うん、あの、ドリンクコーナーに味噌汁とかコーンポタージュスープとかもあるから。
はーはーはーはー
で、パンはバター塗って焼いてもいいし。
は
ーで、ケチャップもあるから。
はーはーはー
で、何より食べ放題。
それもりもり食うと。
うん、無限に食っていい。まあ、まあ朝のコーヒーとパンだけでもなかなかいいよ。
まあね、なんかあのあれですね、ビジネスホテルの消防朝食バイキングを彷彿とさせますな。
ね、おにぎりと味噌汁だけ食べ放題みたいなね。
とかあの本当にその言ってるてっちゃんの言ってるパンと何かだけ。
でもソフトクリームも食べ放題なんですよ。
朝？
うん、いやずっと。
ずっと？
うん。ドリンクバーのとこにあるんだ。
あ、なるほどな。
だから、パン焼いて、
はい、
ソフトクリームとかかけたら、
はい、
最高じゃん。
あ、まあ、そういうデザートありますね。
うん。
ほうほうほうほうほうほう。それが。
で、漫画もいっぱいあるし、Wi-Fi も、
うん。
爆速だし。
はい。
で、コンセントもあるから充電もできるし。
はい。
もう、トトとか当たって、トトとかで奥当たったらずっと住んでいいね。
ドドドだったら、その、快活クラブに、
うん、
住み続けるんや。
だって漫画も読み放題だし、
うん、
週刊誌も最速で来るじゃん。
はい。
で、ネットもできるんでしょ？
はい。
で、シャワーも入れる。
はい。
で、ご飯もある。
はい。
で、何か、それ以上いる？
いや、その、パソコンとかも置いてある。
いや、もう最新よ。
勝ちみたいな。
だってゲームができるぐらいのパソコンよ。
ほうほうほうほうほうほう。
パワーが違うよ。
あ、パワーが。
で、それで VR で楽しんじゃえよ。
じゃえよって。なるほどね。パンとポテトとかが食べ放題な、朝食時間に食べ放題になってるネカフェやという。で、うん、シャワーも浴びたい放題やと。
浴びたい放題。
気分で、ちょっとシャワー浴びてくるわ、で済むっていう。
そうそうそう、それ俺やってる。
やってる。
うん。別に体ベトついてないけど、
うんうん、
なんならと思ってシャワー入る。
まあ言うたらあれですよね、気分転換にちょっと。
そうね。
みたいな。
またシャワーが綺麗ね。
あ、そうなんや。
うん。とてもいい。
いや、なんか、急に出現した感じがしますね、快活クラブ
って。今一番勢いがあるんじゃないですかね。だって名前がなんか古い臭いくていいよね。
うん、なんか。
なんか、おっさんって感じするじゃん。
うん。
快活クラブって。
いや、僕、最初だな、ほら、よくあるマッサージ系の。
うん。
ああいう店に、てっちゃんがなんか、手を出してしまったんかな、みたいな。
え、どういうこと？
いや、マッサージ系あるじゃないですか、なんか。
テモミンとか。
そうそうそうそうそうそうそうそう。ああいう系にてっちゃんが行ってしまったんかなっていう。
ああ、なんでああいう系に。ああいう系にはいかんな、あんまりマッサージ痛いだけだからな。
って信じてたのに。
うん。
いや、最近良くてさ、みたいな。
ああ。
って言い出したらちょっと怖いやんか。
まあまあ、でも良さに目覚めたみたいな感じでいいんじゃない？マッサージ。
うん、でも、その快活クラブっていうのが実は僕は思ってたような店ではなく、
うん。
満喫やったっていうのが正
直。これね、サウナ入れたらやばいかもな、快活クラブ。いや、さすがにサウナ無料、いやでも無料にしてきそうな怖さがあるな。ここまで来たら。
ここまで、シャワー無料やったら、
シャワー無料、モーニング無料、
うん、
サウナ無料。
サウナもつけてサウナ、ちょっと漫画に飽きたらサウナに入ってくださいみたいな。
そうそうそうそう。っ
ていうか漫画読むブースがいくつかはもうサウナで良くないみたいな。
うん。
うん。
漫画コーナー削りましたって。
うん、うん、うん、うん。半分熱いですと。
半分熱いのやばいでしょ、漫画コーナー。
そうそうそう。
ああ、ここ、ちょっと選ぶ、早く選ばないとすっごい汗かくねって。本びしゃびしゃなっていくねってなるの？
あ、でも、サウナ室のところに漫画棚とかあったら、便利っちゃ便利ですよね。
まあな、コンビニ漫画本だけ置いとけば、あの太いやつ。
ああ、まあ、ふにゃふにゃなっても平気な。
そうそうそうそう。っ
ていうか、コンビニ漫画本をね、
うん。
サウナ室に絶対持ち込むおじとかいるんですよ。
いるいるいる。
え、沖縄にもいんの？
いる、いる。
で、こいつ毎回違うコンビニ漫画本持ってきようなみたいな。
うん。
うん。あれ、そのおじも考えとんねんな。コンビニ漫画本やったらサウナ室に
持ってくる。で、読んで、ビネビネなってももう捨てるしみたいな。
しかも分厚いの持ってきようのよ。
そうそうそう。あのバキの地下トーナメント編とか。
そう。
あの、初めの一歩ベストバウト集とか。
そう。それ読んでどうなんの？
ちょっと、いやでもちょっと読みたいかなって。あ、はーってなる。あ、カレリンが出る編かってガーレンかとか、ちょっと読みたいかな
とか。あー。なんかね。
いいよね。
あ、コンビニ漫画をずらーっと並べた、漫画&サウナっていう店を出したら小ヒットするかもしれんね。
漫画、べちゃべちゃなって毎回捨てない。
いや、満喫とかじゃなくて、満サウ。
満サウ。
うん。でも実際、サウナ、 サウナ施設ってこのコミックコーナーとかありがちっていう話前したじゃないですか。んで、
はい、
てっちゃんこんな漫画あるんじゃないみたいな。
うん。
ってことは、サウナ室の漫画棚があっても、まあ、漫画棚やったらね、あの、テレビと違って、他の人の迷惑にならないっちゃならないんですよね。
まあ、静かにね。でも、ゲーとか言ったら嫌じゃん。
まあ、それはテレビでも同じ反応するやついるから。
でも、こいつ何読んで笑ってるんだ、そんな面白い漫画あるのかなと思って。で、見て、
はい、
ギャグ漫画じゃなかったら嫌じゃない？なんでこのおじさん何、笑ってたのって。
ギャグ漫画じゃないとしたら、何なのそれ。
いや、わからん。
人間交差点とかで？
人間交差点とかでゲーゲーって笑ってたらマジ怖いから。人間交差点はまだいいけど、黄昏流星群だったらきついよな。
で、めっちゃ受けてるみたいな。
うんうん。違う、ちょっとチンチンふっくらしてきてる。おじとおばのエチエチシーン見て。
確かに漫画ってそういういやらしいのも含まれてるから。
うん、よくないかも。
サウナで裸じゃないですか、基本的に。
うんうん。
なんか、よくないですね。
よくないよ。
服着てるからあれ許されてるね。
別に服着ててもエチエチな本読んでほしくないからね。
いやでもコミックコーナーとかにあるじゃないですか。
ヤオーとか。
まあまあまあ、それが何なのかはともかくとして、やっぱり性的なものって多いじゃないですか。
うん。
うん、なんかあの、修羅の門の人の漫画とかね。
修羅の門の人の漫画で性的なシーンある？
ある、パラダイス学園って。
そんなの知らない
。修羅の門の前に書いてた。
ちょっとエチエチだったんだ。
ちょっとどころじゃなくて、もう、なんか、学校でエッチなことをする男の子の話みたいな、そんなんですよ。
なんでその後修羅の道に入ってしまったの？
いや、わからない。
修羅の門叩いちゃったの？なんで急に？
ないから怖い。
180度違うさ。
そう。
修羅すぎでしょ。
だからそんな人がなんか突然ね。
だってむつつくもとか出てくるんだよ、急に。
あの格闘技っていうのを本当に人殺せなきゃさ、みたいなこと言い出す。
そう、なんか超実践空手家相手になんかめちゃくちゃ、ショタがなんか生きてくるみたいな。
そう。殺せないよね、みたいな、そんなんで。
そう。修羅すぎるだろう、いきなり、パラダイス学園から。
いや、だからみんななんかびっくりしたし、怒ったし感動したんじゃないの、
うん、あ、だから受けたんか。
そう。よく知らんけど、その時代リアルタイムでね、その雑誌でその作者を追ってたわけじゃないから、
なんか、修羅の門とか、
うん、
修羅の時だっけ？
はい。
なんか、妙になんかコアな人気があるね。
コアっていうか、あの、最初の修羅の門の連載中ぐらいまでは、
うん。
普通に爆発的に人気ありましたよ。
あ、爆発的に？
割と今で言うバキとかですよ。
おー。
バキ出る前じゃないですか、あれって。
うん。
言ったら、あれが流行ってきてバキとか、あのタフとか出てきたわけじゃないですか。
うん。
ああいう系のやつが受けんのかみたいな。
でも一番怖いのは修羅の門も、
うん、
タフもバキもまだやってるってことだよね。
まあ、
昔。怖くない？いや、ずっとまだやってるんだけど。
いや、でも一旦終わっ、バキはちょっとちゃうけど。
うん。バキも一旦終わってるじゃん。
いや、あれは便宜上終わってるだけだよって終わってへんやん。もう続けてるじゃないですか。
うん。
で、ドカベンとかも最近までやってましたやん。
はい。
だから、やっぱり人気漫画って続くんですけど、
うん。
なんでその修羅の門とか修羅の時みたいなやつが、てっちゃんさんが、ちょっとあれコアな人気ないみたいなこと思っちゃうかって言ったら、
うん。
その時、ほら、だから本当にバキぐらい人気あったわけですよ。で、うん、修羅の門が終わっていくに従って、ってどんどんみんな離脱してったわけですやん。
うん。
なのに今でも読んでる人たちがずっといるからコアな感じになってんじゃないの？
ああ、だバキと一緒か。
で僕とかもどこ、中学生ぐらいの時、修羅の門とか夢中になって読んでましたよ。修羅の時。
どこまで？
ボクシング編ぐらいまで。
やっぱり？神の声が聞こえるまで。
もうボクシング編ぐらいになってきたらもうなんかバカバカしくなってきて。
うん。でも親指でぐさってやってたよ、ボクシングで。
で、その後、あの、ほら。
ここーとかって。
何でしたっけ？イグナシオとか。
ああ、ブラジリアン柔術。
ブラジリアン柔術とかのやつが出てくるじゃないですか。
はい。
で、あの辺はもうほとんどその追っかけてなくて、うん、今こんなんやってんのかって言ってばーって呼んで、
うん、
で、そのラストだけ見て、レオンとかでしたっけ？
わからない。
その、ブラジリアン柔術的な、ね、うん、マウント取ってくるやつ、思いっきり顔面蹴飛ばして、亡くならせるっていう、
うん、
ラストじゃ、やったんですよ、修羅の門って
。うん、ひどいな。
で、食ったらね、みたいな。
あ、ひどい。プロデス学園に帰ってきてほしい。
で、修羅の時とかも最初の方こそは、
うん、
なんか、宮本武蔵と戦うだって、みたいなんで、
うん、
ちょっと面白かったんですけど、
うん、
どの時代にも同じやついるとか、キモないみたいな。
ああ。
遺伝子強すぎるやろって。
うん。
やし、なんか次第にもう面白くなくなってきて。
でも、海洋期は？
ああ、そうそう、海洋期って始まってましたよね、その後に。その。
今、海洋期見たら全45巻とかで。
長
っ！めちゃくちゃ売れたんだね、この漫画。
あれもやっぱりヒットはしたんや。
45巻ってやばくない？
やばいです。一応、海洋期だけでね、一生。
1000万部突破ってよ。合計。
それだったら海洋期だけで俺海洋期の作者だからって、一生言い続けてもいい。
一生言い続ける。
レベルやけど、海洋期が修羅の門の作者の中ではマイナーな方っていう。
うん。
うん。いや、この人海洋期の先生だからさ、って。67歳になっても言えますよね。そんだけ関数あって、売れてたら。
そうですね。
海洋期で有名な何々先生ですとかって言われてもおかしくないのに、うん、あったねっていう、この
。うんうんうんうん。
45巻もあんのみたいな。修羅の門だけじゃなかったんやっていう。
てか一番長いまであるな。
ねえ。修羅の門って45巻もないんじゃないの？
ないないない。31らしい。
ああ、やっぱり、それぐらいのイメージですよね。40まで。最大のヒットだけはないよね。うん、修羅の門。
いや、最大なんじゃない？
修羅の門は、だって、ほんまに。だって、それやったら、海王期の時とか続けてるよ。
修羅の時短い？
修羅の時は、ほら、ずっと連載してんじゃなくて、突発的に始まって何々編みたいなのが。
うん。
で、数巻出て終わりみたいなのの繰り返しやんか。
うん。
下手したら1、2巻とかで一つの編って終わるんじゃないの？
今やってる漫画。
え、まだ何か書いてんの？
流水の翼、四季。流行性回伝。
何それどんな漫画
え、聞きます？俺、今、あらすじ読んでびっくりしたんだけど。
はい。はい、
秦の始皇帝が中国を統一してから2年が経った、紀元前219年。
え、コウと劉邦的な。
そう。
ほう。
ていうか、コウと劉邦がめちゃくちゃ出てくる。
ほう。
てか、コウと劉邦の漫画ですね。
歴史物書いてんの？
うん。
ほう。
蘇韓戦争の話だし。
キングダムとかよりも先
に。関心とか、そうそうそう。キングダムの後の話か。だから。
もうキングダムそこまで行ってませんもん。まだ統一してないでしょ、うん、
そうそう。で、達人伝は、はい、ちょっとキングダムに追いかけてきたから。
はい。
達人伝の方が面白いってなる。
ちょっと、てっちゃんがキングダム現代まで続くつもりで読んでるのが面白い。
え？
キングダムの終わりどころは現代に2020年ぐらいに、
習近平出てくるまであと何巻かかる？
8 万巻かかるみたいなこと言ってて。
うん。
習近平出てくるとこまで続くストーリーなのかあればあって。
1953年に生まれたって、はい、習近平。
ああ。
最低でもここまで来ないとね。あ、
誕生までは。
誕生ぐらいまでは。あ、だから真の始皇帝の生まれ変わりみたいな感じでいいじゃん。
生まれ変わるまで何千年かかる。
え、だってキングダム、武藤さん読んでないでしょ？
読んでない。え、生まれ変わりとかがある世界観なんです？
いや、ない、全くないんだけど。
はい。
あの、びっくりすること言っていいですか？
はい。
今、キングダムで何巻まで出てるかなって。はい、最新巻まで一応読んでんのよ、俺。
おー。56
巻まで出てるわ、今。
それってもう、あれじゃないですか。
どうなってると思う？ 56 巻まで出たらどうなってると思う？
まあ、あの、序盤の、ほら、英雄たちはもう寿命で亡くなってんでしょうな。
あのね。
うん。
まだ一刻も滅びてない。
え？ちょ、え？
え？
いや、
まだ一刻も滅びてないです。
え、三国志で、三国志でも56巻って、あれはもう、芝居と、孔明が激しく戦ってたとこじゃないの。
はい。
劉備とかも曹操とかももはやこの世の人じゃなく。
うんうんうんうん。
え、董卓めっちゃ昔あったな、そういうのって、って。
うんうんうん。
なんか袁紹とかそういうのあったよね、って。うん。いろんな国がありました。
はい。
南蛮国とかもありましたけど。
うん。
今はなんか、あの、魏の国すらももう、なくなってたかもしれんですよね、その、関野と。
そうですね。
いや、なくなってはなくても、あの、もう完全に芝一族の傀儡。
いやー。
長い歴史が経ってましたやんか、56巻って。
うん。
で、キングダムが三国志書いたらどうなってんの？まだ、あの、董卓生きてるみたいな。
え、全然、いや、まだ、黄巾刀じゃない
?56 巻で黄巾刀。
うん。
それ、劉備が亡くなるまでにあと何百巻いるの？
だから、8万巻くらいかかるんじゃねえのって、習近平が来るまで。あ、王兵か。王兵がめっちゃ、あの、横浜三国志後半見たら、は、王兵めちゃくちゃやばくないみたいな。ずっと俺が言ってたの。こいつ関羽とか張飛とかよりやばいさ。めっちゃ仕事するとか思って。
うんうん。困った時の王兵。
そうそうそう、王兵。王兵、いいな、なんか、全然、王兵とかって、イメージなかったけど、うん、今度三国志のゲームやる機会があったら、王兵積極的に使いてえな、って思うぐらい。王兵、めちゃくちゃ強いじゃん、とか言って。
もう、
というかさ、よくよく考えたら、うん、
はい、
あの、最初期の武将とか、なんか全然使えんね。
どういうこと？
なんか、孔明が死んでからは、
はい、
あの、脅威が、なんか病気のように北伐
うん、うん、
ばっかりするけど、
はい、
まだ孔明が生きてるときはなんか王兵とか、
はい、
なんか馬謖とか、なんか意外といけるね、こいつら。
で、馬謖は
義援とかさ、いや、強かった、読んでる限りは。
馬謖が、
いや、馬謖、
馬謖いらない。
強くなかったけど。
しか馬謖、王兵の言うこと聞かなかった馬謖が失敗する話やんか。
そう、王兵がやめよう。
山の上とかやめようみたいな。
やめようって。
いや、義援は普通に強かったじゃないですか。
強かった。
サマーソルトとかするし。
それは、天地をくらっつーのゲームでしょ。なんか、ブタンさん、キングダム、
はい、
今、超攻めなんですよ。
ほう、ほう。
攻めてるんですよ。
はい。
でも、
はい。
あの、クライマックスでもない。
いや、だって、クライマックスとかって言ったら、あと、
いや、だから、超を、攻めてる。
あ、超の、
クライマックスでもない。あ、
対超のクライマックスすらないってことだ。戦国時代のクライマックスなんか、もっと先じゃないですか。
だから、あと、このペースで行けば、超を滅ぶまでに、
はい。
180巻ぐらいまでかかる。
え、もしかしたらよ、キングダムって漫画って、
はい。
真の始皇帝のリアルタイムの時間でしか進まないの？
だから習近平まで一体何巻かかんねんって。だから怒ってるよ。
10年 10年かけて、
うん、
秦の始皇帝の10年の歩みを描くぐらいの勢い、
勢い。
秦の始皇帝って、あの、戦国時代の終結まで何年かけたんやったっけ？
十何年？20年以内じゃなかった？
じゃあ最低でも20年をかけますよぐらいのことなの？20年経ってんじゃないの、
う
ん、
もう経ってるんじゃない、キングダムやってから。
キングダムって。秦の始皇帝って何
だって2006年からやってるから。
じゃあ14年。
14年。いや、全然まだまだよ。
なんかみんな大丈夫？
大丈夫じゃないって
こと？そんな漫画読んでて大丈夫？
だから、切れて。
暴動とか起こさないの？あの。
いや、だから、ごちゃんのキングダムスレで。
はい。
やっぱ何人か言ってるんですよ。習近平まで何巻かかんの？
いや、言ってるやつい
るの？いる、俺も含めて。紹介席とかいつ出んの？みたいな。
いや、読まない？それ2000年かかるんじゃないの？
だから、本当に終わるまで、ハンターハンターとキングダムだけは終わるまでに
しようだろうなって。しかも怖いのが、
うん、
ハンターハンターは休んでるからいいじゃないですか。
はい。
よくはないねんけど、うん、まあ休んでるからそれはかかんわな、みたいな。
うんうんうん。
キングダムってなんか休まず書いてる感じじゃないですか。
うん。
それで終わらんかったら絶望しかないですよね。
いやね、作者がある意味天才なんですよ。ほうほう、原康久って人。
ほうほう、どういう。
歴史書の式で、
はい。
一行で終わる戦争を、
はい。
18巻ぐらい続けてる。
やめてほしい。
いや、マジで。
そういう天才やめてほしい。
マジで天才だわけ。一を聞いて100を知るみたいな。
100を作ってるやん。
いや、そう、1で100。本当にすごいのよ。
で、もった。
ていうか、ここの戦争ってこんな重要だったみたいな戦争を、
うんうんうん、
マジで何かもかけてやるわけ。
なんか、物語作っちゃう人なの？
だって、全然、あれよ。生死の話してないよ、キングダム。
あ、してないんや。
もうキャラがもう違うもん。
その隠された、本当の歴史みたいな。
いや、だから、歴史が、短いし、
うんうん、
その四季とかの時代って、だから、ね、芝線の四季だっけ、
はい、はい。
だから、あれよね、一行とか二行とかの話じゃん。
はい。
こういう人がいましたとかって。
はい。
ハンマーだから、膨らましやすいって。
うん。
ストーリーがとっても。
でも、膨らましすぎてる。
だから、やばい。
膨らんだせいで、
だってここにいないはずの武将とかいるからね。
うん
うん、お前まだ出てこないよねとか。
うんうん、
で、こいつ武将じゃないのになんか武将になってるし、みたいな、
うんうん。
っていう楽しみがある。
アレンジはまあね、
なんかアレンジが楽しいのよ。
うんうん、
でも、
はい、
最近はやばい。超攻めるのになんか、何巻かけるのっていうぐらい、本当に。
いや、昔もほら、一試合が長いみたいな問題が。
うん。
ありましたやんか。
はい。
なんか、例えばキャプテン翼とかでも。
うん。
これなんか、二巻分ぐらい試合してんな、みたいな。
うん、うん。
二巻分ぐらい試合してるって、可愛かったっていう。
可愛いね。
まあ、重要な、っていうか、なんかね、強いライバル、ライバル校というか、当時小学校とかでしたけど、準決勝やからまあ2巻ぐらいかけてもいいか、みたいな。
うん。
いや、それでもうんざりやったんですよ。
はい。
1巻以内で終われよ、みたいな試合って。
うん。
うん。今は18巻とかで1試合終わればいい感じなのかな。
そうね。15巻ぐらいかけて、
うん、
まだ終わってないみたいな。
うん。うん。
いや、まだ終わってないっていうのが怖いよね。
うん。
しかも、どうでもいい戦いで。
まあ、歴史的にはでしょ？
はい。
でも、物語の中では重要なのかもしれないってことでしょ？
うん。
その後の伏線になったりとかするかもしれないってことですよね。
はい。
でも、まあ、読んでみなきゃわからんっていうことですよね。その、終わってみなきゃ、あれが重要だったかどうかっていうのは。
うん。
うん。でも、18巻もかけたんやったら、重要なんでしょうな。
でもこの後、シンが、蝶によって、カウンター食らって、はい、めっちゃ負ける展開っていうのが、見たいなっていうだけ。はい、
でもそこはね、一コマぐらいで終わるかもしれないしね。
だからそこが面白いな、じゃあ逆に。でも達人伝は、
はい。
めっちゃサクサク進むわけ。
ああ。
それが楽しい。
でも、実際問題、サクサク進まんかったら、
うん。
それ。
キングダムみたいになるよ。
うん。読者だけじゃなくて、
うん。
作者もやばいわけやんか。
うん。だから死ぬってば。
だから、
キングダム終わる
もん。なんか、あの、今、こっから面白くなってくるんですよ。あ、なんか体が重いみたいな。
44歳です。キングダムの作者。
44歳とかって待ったなしじゃないですか。
うん。
わかんないじゃないですか。あと。
はい。
まあ、でも、まあ、ある程度健康に長生きし、健康に配慮してて、長生きするという設定やし、自分もそう思ってるとするじゃないですか。
うん。
じゃあ、まあ、80歳までは漫画描くとしましょうや。
はい。
じゃあ少なくともその80歳までに終わるペースで描いてるっていうことになりますよね。
うん。
うん。描いてんのかな？
いや、かんと終わらんよ、これ。
うん。で、何巻目？
そうとかめちゃくちゃ大国みたいな描かれ方してるし。
はい。
あの、シーンより強いみたいな。
はい。
いやいやいや、あの、速攻負けるからね、と思ってるけど、
はい、
もうなんかね、うん、逆にここまで読んでる俺は彼岸島と一緒だからね、ほぼ。
あれ、あの、歴史がテーマの彼岸島みたいな。
うん、
あの、
そう。
まだ正の、あの、息子が4人もいんのかよ、みたいな。
そう。そんな感じ、そんな感じ。
で、産めが一番弱かっただと、みたいな。
うん。まさにそうだな。
長男、次男、三男、四男、五男と呼んでて強い順に、
うん、
産めは五男だったみたいな。もうなんかその典型的な、
うん、あの四天王の
最弱みたいな。それいるみたいな。
うん。
ああ。
そういう楽しみ方にもなってるね、みんなも。
うん、
なんならコラとかすごいしね。
ああ。
一緒の。キングダムと彼岸島のコラとか。
うん、
楽しいね。そういう楽しみがありますよ。だから、ブタオさんも、
はい、
あの、56巻まで今やってるんですけど、
はい、
あの予想してね、習近平まであと何巻ぐらいかかるんだろう。
ああ、26年かけて、
うん。
統一したらしいんですわ。
うん。やるな。
秦の始皇帝っていうのは、中国を、
うん。
うん。じゃあ、26年以内になんとか終わらす、形
に。でも、キングダムって別に秦の始皇帝で終わるかわからんからね。
あー、もしかしたらあの、三国志までは最低行っとこうみたいな。
いや、だってキングダム横って中華人民共和国って小さく書いてたらどうするキングダムって中華人民共和国のことって。
で、またこれもうゼロみたいな段階。もう
最低毛沢東みたいな。最低。
で、ついに登場した主人公みたいなことが書かれ
てる。そう。習近平って世に。
で、あの、ヤングジャンプ誌の裏の方に、
うん、
いやー、やっと当初考えた主人公が登場しましたわ。お楽しみくださいませ、みたいな。
こっからが楽しいですよ。
そう。いやー、長かったーって、本題に入れます、みたいな。とか言ってたら、
う
ん。
そう。今まで盛大な序章、プロローグ。
結構前置き長かったですわ、みたいな。
うん。だって終わらせんと思うしね、ヤンジャンが。
なんでよ。
え、だってめっちゃ売れてるし。
あ、戦国とかがようやく終わりが見えてきましたよね。
あ、そう？ 終わらせないとかない？あ、そっか。だってこの後戦争ないんか、日本は。
そう。
中国すごくない？一生戦争してるよ。
いや、でも、ほら。漢王朝が何百年も続いたりとか。
ああ、うん。そっか。
いや、それはまあ、周辺とかで戦争はしてたかもしれんけど。
うん。
この王朝が続いてる間は王朝内では安泰ってことですよね。
うん。
うん、少なくとも。
じゃあ一瞬で終わらせてほしいですね、その辺は。
その、主人公っていうの設定しますやん、歴史もので。だから戦国とかやったら戦国久秀とかが、はい、主人、秀久。あの人が、鈴いっぱいつけたやつが主人公やから、あいつがもうこっからどこの戦場にも行かずに、あとはなくなるだけってなったら、物語が終わる予感がするじゃないですか。
うん。
花の刑事だって、ほら、ひょっとさえ乗りましたやん。
はい。
まあ、
一無安になって。
そう。まあ、花の刑事、琉球とかいてたから、
うん。
行こうと思えば魔界だろうがどこだろうが行けたんでしょうけど。
行けるよ、魔界編も。
うん。行けたけど、まあ、大体この辺で、寿命もあることですし、うん、何代にも転生して続くような話でもないし、
うん、
終わるやろうなっていうのが分かるという意味では、戦国は、まあなんか、小田原の陣が終わってるからもうないんじゃないのっていう、気はしますよね。
うん、はい。
そして、ヤングマガジン誌の方も、まあ、売れてんでしょうけど、
うん。
そんなむちゃくちゃ看板漫画ってわけでもないから、終わってもよろしいんじゃないぐらいに思ってそうですよね。うん、やっと書けましたね。いや、じゃない、戦国。
戦国？
ああ。でもキングダムはなんか、看板。
もう看板よ。
やから、ヤングジャンプ誌のワンピース的なものなんでしょ？
そうね、そうね。まあ、簡単には終わらせんよ。
簡単に終われると思うなよ、みたいな。
俺が編集だったら、まあ、最低でも南北朝まで行くよって。
あの、ネタいっぱいあるから、って、
ネタ無限だ
ドカって歴史を置いて。
そう。こっからが楽しくなるからって。知ってた、この後、蘇韓戦争が始まるって。春秋戦国時代の後。もうこっからやばいよって。
甲府を書いてないでしょって言って終わる。
そう。
で、書き始めたら、ねえ。もうドラマですよね、そっから。
もう第2部。
面白い。
第2部が始まるんですよ。
キングダムって言ってるんやから、漢王朝ができるまで書かんとダメでしょってなりますよね。
だってね、キングダムとは漢のことでしょって。
そう。
何年続いたと思ってんねん。シーンなんか一瞬ですよ。
まあ、スリーキングダムとかって言いますもんね。
ああ、じゃあもう、スリーキングダムまで行きますか、
うん。
一番人気じゃないですか。
そうそうそうそう
日本で。
そう。
これやらんで何やる、うん、歴史もんで、
うんうん。
戦国時代と三国時でしょ
秦の始皇帝とか書いてる場合じゃないでしょ
場合じゃないよ、もう。一番売れますよ。キングダムこっから跳ねる。
うん。
多分ね、うん、2300巻ぐらいから三国志かもしれん。
生きてないでしょ。
だから、次のキングダムが。
二代目。
漫画の概念超えるかもしれんな。初めてキングダムは。
いや、この間、神戸サウナ&スパ行きまして。
はい。
で、コミックコーナー眺めてたんですよ。
うん。
で、特に読む漫画、で賢人ぐらいしかないんですけど。
え？賢人？
うんうん。
なんか簡単にさらって言ったけど賢人？
はい。まあ、行ったら大体賢人をパラパラって読んで。
うん。
いやーいいもんだな。本当は強えってのがバレるもんはバレるってのはよみたいな。ハンマ雄一郎が言うとこばっかり読んでるんですけど。
顎砕かれてでしょ。
そうそう。顎砕かれちまった、みたいな。
そう、でも目見えないやつめっちゃ強いってやつ。
あ、そう。で、暗闇を返してくれ、みたいな。
そう、目見えるようになったっていう。ほんとオロチドッポ卑怯な戦い方すんな、
とか、真剣と戦いたい、みたいな。
うん。 鼻を足でむぎゅってやったり。
そうそうそうそうそうそう。まあまあ、それは良くて、賢人とかどうでも良くて、
うん。
まあそれパラパラって見て、あ、そういえばなんか、てっちゃんとかミャウダーとか言ってたんですよ。
なんて？
あの、ワンピースが時代劇になってるみたいな話をしてて。
うん。
なんかしてましたよね。そういう話。
ワンピース今、和の国編だから。
で、
日本になってるよ。
なんか主人公とかもろくに出てこへんし、おもんないみたいなことを、あの、ミャウダーとか言ってたんですよ。
うん。
はぁって思って、時代劇になってる、なんやねんって思って。
うん。
その、最新刊のところパラパラって見てたら、
うん。
あ、ほんまに時代劇やわ、と思って。
うん、
ああ、なんかこんな話、無限にやってんのかなって思ってしまった。
無限にやる。
じゃあ、なんか話が。
あ、でもね、ワンピースはもう終わりに向かっていってる。
え、あれでもう、ちゃんとこの、ストーリーが終わりに向かうためのストーリーなんや、あれは。
そうそうそう。でも、キングダムは全く終わりに向かってないのがわかる。彼岸島と一緒。
彼岸島とキングダムが同じ方向性なんや。
そう。でも、ワンピースはちゃんと終わりに向かってるなっていうのが分かる。
あ、分かるんや。
分かる分かる分かる。もう本当にそろそろ終わるはず。作者も言ってるし。
大詰め？
大詰め。もう、ほぼ大詰め。ほぼっていうか、大詰めで今、どんどん謎が解かれてる感じ。
はぁ、じゃあ、進撃の巨人とかと一緒の感じか。
あ、そうそうそうそうそう。
進撃の巨人がなんか、もう、
実はみたいなのが。
めっちゃ終わりに向かってるって思って10巻ぐらい続いてるけど。
そうそう、そんな感じだからできてる。あ、一応でも終わりに向かってる感じはわかるっていう。
うん、うん、うん、
うん。うん、うん。
なんか、一末騙されてる気はすんねんけど。
うん。まあ、ワンピースもね。あと20巻ぐらいは続きそうだけど。
いやけど、なんか、これは確実に歩んでるぞっていう。
うん、うん。
下手したら次の巻で終わるなんてこともっていう。
そう
匂いが。
が、しそうで絶対終わらないんだけど。
進撃の巨人はなんかしますね。
うん。
うん。あんなに後半に疾走感持ってきた漫画ってなかなかなかったなと思って。
うん。
うん。嬉しくなっちゃってるけど、この嬉しいまま。あと50巻ぐらい嬉しかったどうしようって
嬉しいでしょって
終わるって終わるもうすぐ終わる次の巻で終わるって言い続けたどうしようい
やいいですね
まあそれに比べたらあのバキドーとかも最悪の極地でしょうけどね
まあバキドーとか喜んでるよじゃあキングダムでハラハラドキドキしてるのと一緒だからねこの後どうなるんだろうとかって言うかキングダム読みながら。どうなるもこうなるもないわって。
うわ、虫の王とに勝つ手段がアキラにはあるのかみたいな。
死んでくれ、本当に。でも読むんでしょ
うわ、なんか地下迷宮に降りてって、どんな敵が待ち構えてるんやろ
ハラハラドキドキするんでしょ。
いやー、なんかこの辺の、こう、もう、何を提供してるんでしょうねっていう。まあ、ハラハラドキドキか。
うん、ハラハラドキドキを、その場その場のハラハラ。
終わらないハラハラドキドキを、僕らに提供してるのが、ああいう、うん、まあ、彼岸島とか、キングダムとか。
そうそうそう。
ああ。
分かってるハラハラドキドキが人は好きだからね。
ああ。
絶対助かるホラー映画。ホラー映画見るって、俺らは危険じゃないや、安心、
はい。
絶対安全。だからジェットコースターとか、
はい、
バンジージャンプとかが彼岸島とかですよね。
ああ。
ハラハラドキドキ。絶対助かるハラハラドキドキ。
助かるのかどうかもよくわからんけどね、いい感じも。
アキラが死ぬか終わるだろ、その瞬間。
だから、その割り食うのが、あの、周りのキャラやから嫌なんですよね。
ああ、そうそうそうそう。そう
なんか、まさかっていう、あの、ね、あの、味方のキャラクターとかが、どんどん平気でゴミのように殺されちゃうじゃないですか。
うん。
あれが、なんか、読んでて感じ悪いんですよね。 もう読みたくないって思う。
ああ。
50回ぐらいは思うんですよね。なるほど、
ね。まあ、安住とかもそうでしたね。
ああ、はあ、はあ、はあ、はい。
安住の味方になったら必ず死ぬみたい。
いや、だから安住のあの、最終編みたいなのは、あの、生き延びたーって思って。
うんうんうん、
結構あの、味方キャラ的な奴らが。
うん。
うん。あの、安住が守ると。
人の顔覚えるやつとかも生き延びたよね。
人の顔覚えるやつって何？普通やん。
いや、なんかめっちゃ覚えるやつ。
なんだそれめっちゃ覚えるって。
あの、伊達政宗た殺した時。
ああ、はいはいはいはいはい。
いたじゃん、男が。
いたっけそんな。
いた。なんか人の顔覚えるやつ。
人の顔。
イケメンで、また例のことか安住のこと好きになるけど、
うん、うんうん。
結局、引退して、
はい。
引退っていうかもう、お別れ。生きたままお別れした。
生きたまま。
うん、珍しい感じ。クフーって言わんかった。クフーって言った瞬間な。クフー、あずみクフーとか言って言ったらもう終わるからね。
なんか職人になりましたみたいなやつじゃなくて。
あ、そうじゃなかった？
あ、そう
じゃなかった？うん。
あいつはなんか、あれですね、あずみの、その、皆殺し感からは逃れましたね。あとあの、
うん、
あの忍者も逃れましたよね。
あいつ作者説あるから
。あれ作者じゃないよ。
小山優説。死なないっていう。
あの変な顔の忍者は、あの、小山優。
そうそうそう。
いかにも亡くなりそうやったのに、なんか、
最後まで行き
ましたね。ああ、それ考えたら、あずみ、可愛いもんでしたね。すぐ終わって。
でも、転生したさ。
幕末編はほんまに腹立ったけど。でも、それでもすぐ終わりましたもんね。
うん。
うん。うん、
その点、彼岸島とかキングダムとか見習ってほしいよ、小山優。
あ、だから、あれが今の漫画やと。
そう。
小山優先生、古すぎるんやと、いくらなんでも。
うんうんうん。もっと、もっと意味ない展開をずっと作らんとって。どうせ安住が勝つからって。
あの、一生日本中旅してほしかった。
うんうんうん。琉球も行ってほしかったね。
あー、敵ももっと無限に増やさないと今風じゃないですね。
今風じゃないです。
一番の小物とか出さんと。
うん。
うん。
幻の将軍とかね。キングダムいっぱい出るからね。幻の将軍が。
え、そういうハッタリ機関車将軍的なやつが出てくるの？
あ、もう無限に出る。だってポケモンバトルって言われてるから今。蝶のリボクっていう、
はい、
超強い軍師が、
はい、
あの、まだ絶対この戦争に出ないんだけど、最初から出てきてんだよ。
はい、
で、そのリボクが、
はい、
あの、出す将軍はポケモンみたいな感じで、
はい、
あの、幻、ポケモンなのよ。
何それ幻ポケモン。
だから伝説のポケモンなの。
はいはい。
ほう。だから実は真の六代将の白鬼とかと戦ってて、互角に戦ってた蝶の将軍がいるとか。
はいはい。
作ったやつね。
はい。
いないよ、そんなの多分。
ああ。
っていうのがいっぱいで、こっちもポケモンバトルみたいに、
うん、
いけ伝説の何々みたいな。
あ、お互いになんかあの、実は猛将がいてみたいな。
そうそうそうそう。それを永遠にやってるけど、キングダムって。あ、ポケモンバトルなんだ、これ。
そういう漫画なの。
そうそうそう、そういう漫画。
もうちょっとなんかあの、ほんまに、歴史ものとしてのこの真面目な感じなんかなと思って
じゃないじゃないじゃない。ワープとかもするし。
何ぞワープって。
いや、いきなり出てきたいきなり消えたりする技。
ほう、ほう、ほう。
ワープって言われてる。
ほう、ほう、そんな技が。
うん。ワープ、ポケモンは大体キングダムのスレではよく出るね。うん、またポケモンかって。
あれか、伊賀島で忍者とかがいくらでも湧いて出てくるみたいな。
そうそうそうそう。で、で、李牧が、
はい。
その、真に、
はい。
勝った、ゆい、真に勝ったのが、その公園と、
はい、
あの、蝶の李牧しかいないのに、
はい、
先に出したせいで、
うん、
李牧を、
はい、
蝶がめちゃくちゃ真と戦争して負けまくるのね、最初。
はいはい、
だからリボックがめっちゃ無能に思えてくるわけ。しかもでも自信満々だわけ、最初から。はい、天才的な書かれ方するから。
うんうんうん、
でも、こいつのせいで戦争負けてないっていうぐらい。
うん、
そこら辺もね、見物だし、うん、
はい、
何より作者は、
はい、
リボックを主人公にしたかったみたい。
あ、
なんか前回の読み切り、
はい、
キングダムの前の読み切りはリボックが主人公っぽくて、
はい、
なのかな、なんかお気に入りらしくて主人公よりリボックの方が出てる、うん、今。
ああ、
だからね、
うん、
これ芯負けるかもしれない。
いや、誰がこれ歴史漫画やと思ったみたいな。
そうそうそうそうそう。
あの歴史を元にしたあの私の漫画ですよって。
なんかナロー系なんじゃないっていう。
もう別にね、ほんまの歴史の話とは言ってないですもんね。
言ってないからね。
うーん、
まあ、ポケモンなんでね、あれね。
ああ、なんか、覇王伝説たけるみたいな、あんな感じなんかな。
うん、もっとバカ漫画だと思って楽しんでいきたいね。
行きたい。覇王伝説たけるとかも、うん、あの、敵の国とかに攻め込んだら、なんか、闇の四将軍とかいきなり出てきたりとかするもんな。
うん。
実は、みたいな。
だって、キングダムポケモンで検索すると、
はい、
なぜキングダムはポケモンになってしまったのかとか、キングダムのあいつとうとうポケモンマスターになるとか。
あいつ。
そういうスレタイが。
でも恐ろしいことに、彼岸島も真面目な時代があったっていう、ね。今じゃ誰も信用せえへんけど、
うん、
最初の一巻とか真面目なホラー漫画でしたからね。
そうね。謎だったよね。
普通に真剣にやってる感じがした。
うん。
今じゃ誰も思ってへんけど。もうただのギャグ漫画として、アニメのスタッフですらギャグ漫画として解釈してますもんね。イガンジバなんて。で、作者もあんなアニメとか作られてても別に怒ったりとかしてへんってことはもうギャグ漫画として書いてんでしょうな。
うん。てか突っ込むなって感じだよね。いちいち。
うんうんうんうんうんうんうん。なるほどね。わかりました。ちょっと気になるわ。
キングダム気になるでしょ。
はい。関西ラジオ商店街ラジエイト。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクト、セミナラジオの鮫島です。
ネコです。
Amazon Products あさみのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。